南花のあの人の夢の種。こんにちは、南花です。自分の歴史に散らばっていた夢の種を集め、じっくり向き合って種をまき、育てることで大きな花を咲かせている方々にお話を聞くインタビュープログラム、南花のあの人の夢の種。2014年の幕開けはお正月からお届けしています。その3日目の今日、今回もお話をお聞きしているのは自信のない方専属ライフコーチ、林忠之さんです。自信がなくてもうまくいく、人生が輝き始める逆転の発想という本を12月に出版された林さんなんですが、今回は3回目のインタビューをお届けします。まあいろんなお話につながっていくんですが、ぜひ楽しみに今回も聞いてみてくださいね。
あるきっかけでみんなの態度がガラッと変わったんですよね、
うん、
でそれはどんなことだったかっていうと、僕、まあ、自分が陸上部だったっていうのもあって、あってっていうか、まあ、たまたまかその先生が陸上部の顧問やってたんですよね、
うん、
陸上部の休んだ先生が陸上部の顧問やってたから、僕もそのまま陸上部の顧問やってて、うん、で、まあ、僕も陸上部だったから子供たちと一緒に河原を走ってたんですよ、
うん、金八先生
そうそうそう、だからそういうのに憧れもあったからね
そかそか、
うん、憧れもあってよしみたいな青春してたわけです、
うんうん、はい。
そしたら僕の目の前を制服を着た、うん、女の子が、こうやって横切って川の方に降りていったんですよね、
はい、
堤防から降りていって、うん、で、あ、なんとかちゃんだと思って、うんうん、何してんだろうと思ったら川のとこまで行ってくるっと振り向いて死んでやるって言って、
うん、
川の中入っていっちゃったんですよ、
うん、
で、えって思ってキョロキョロっと振り向いたら、
うん、
大人は誰もいなくて僕だけだったんですよね、うん、あ、死んでやるっていう僕に向かって言ったんだなと思って、
うんうん、
キョロキョロしたのは、うん、そうでないくってあってほしいと、そうでないことを祈って一応キョロキョロ見たんだけど、うん、あ、これ俺だと思って、うん、で仕方がないので、うん、まあ行くわけですよ、はい、まあ、まだ冗談であってほしいみたいな、
うん、
でも頭の中ではね、これは消防署か警察署かみたいな、
あ、
だから他の、うん、これは職員室まで走って先生呼びに行った方がいいかとか、
うんうん、
なんか他の選択肢を探してたんだけど、うん、いやいや、お前そんなこと言ってる場合じゃないだろうって言ってる自分もいて、うん、
はいはい、
で川に行って川の中入っていったんですよね、
はい、
で子供たちは陸上部の子供たちは先生を呼びに行ってくれてて、はい、でも12月なんですよ、
うん、
12月の川はね、やっぱり冷たいんですよね
本
当ね、膝ぐらいまで行ったら、うん、もうね、心臓がなんかビクッてする感じなんですよ。
だって11月のガソリンスタンドの水が冷たいんだから12月の川はもっと寒いよ
それね、冷たくてやめたのにね。で12月の川に入ってって、うん、でもう冗談であってくれと、うん、止まってくれと願ってるんだけど、その願い届かずどんどん入っていくわけ、
うん、
で腰まで来て胸のあたりまで来て、
うん、
胸のあたりまで来た時には本当に心臓がバクバクっていうのが分かって、うん、あ、心臓の息ってこうやって死んでいくのかなみたいな、
うん、
本当死ぬんじゃないかっていう、なんかそういう感覚を覚えたのはあんな初めてだけど、
うん、
でもそれぐらい僕がそれぐらいのねとこに水位があるから、その女の子の生徒はもうアップアップしているような感じで、
うんうん、
よく流されなかったなと思うんだけど、
ああそうですね、冷静になるとそうですよね、
そう、うん、そうそう、でようやくだからギリギリ足のね多分先で立ってたぐらいだと思うんだよね、うんうん、多分待っててくれたんだと思うんだけど、
うん、
でようやく捕まえて岸まで引っ張っていって、うん、で、まあ、先生にね、
うん、
渡して、で僕はそのまま職員室行ってもうガタガタ震えながら毛布かぶってストーブの前でやるってやって、
うんうんうん、
で、まあ、その日が家に帰ったら40度ぐらいの熱が出て、
うん、
で、ああもう明日学校どうしようかなと思ったけど、でもそういうことがあった次の日だからね、休んだら多分ね、もし向こうが学校来てたら、うん、なんか 責任感とかいろいろ感じるじゃないですか、うん、だから明日は行かなきゃなと思って、うん、でまあ熱あったんだけど行ったんですよね。したらあ行ってよかったと思ったのが朝ねその女の子が職員室に来て僕の席までどこどこどこって来て先生昨日はごめんね、
うん、
ありがとうって爽やかに言うわけですよ。大丈夫だったって。いや、まあ、大丈夫じゃないかな熱あるけどなみたいな、うん、熱あるけどなでも、うん、お前どうなのって、うん私平気って若いさすが
熱もな
く熱もなく、うん、まあ良かったですね、
うんうんうん、
で、あそっか良かったねって言って、うん、もうあんなことすんなよって言って、うん、うん、ありがとうねって言ってね、まあ職員室から行ったんですよね、うん、でまあそういう出来事っていうのはやっぱ子供たちの中でね、うん、もうざっと話が広まって、うん、でやっぱり、まあ、それがあって多分生徒子供からの信頼が得られて、うん、あの先生はちょっと違うぞって多分思ってもらったのかもしれないけど、あの授業中もピッて笛を吹いたらまあさっとは集まらないんだけどまあちんたらしながらも先生笛吹いてんじゃん行ってやろうぜみたいな、
うんうん、
まあ、どこまで行っても上から目線なんだけど
、
行ってやろうぜみたいな感じで
協力的には、
そうそう協力的に集まってくれたりして、うん、っていうぐらいにはね、
うん、
なって、ああなんか子供っていうかやっぱり、うん、やっぱ人って人とちゃんと向き合うとこんな風に変わっていくんだなっていうかね、
うーん、
特にやっぱりそうやって横に、うん、それちゃってる自信のない子供たちっていうのは向き合ってあげることが大事なんだなってすごい感じたよねその時にね、
うーん、
やっぱ一緒にいるっていう感覚が、う
ん、あーそっかそっか、
そのやっぱ勇気になるんだなっていうのを、うん、彼女らから学ばせてもらった感じがするよね。
あー、うん、それやっぱり今のそのコーチとしての、
うん、すごいつながってるよね。
そうですよね、うん、今お話聞きながらそう思って、
だからその中学の時の、ね、小児麻痺の男の子もそうだし、
うん、
今の、ね、死んでやるって川に入っていった、うん、その女の子もそうだけど、
うん、
まあ、その女の子とか、まあ、周りにいたね、うん、同級生の子たちとかね、
うん、
みんなそうだけど、うん、彼女らからいっぱい教えてもらった感じがするよね。
うん、でその後、まあ、タレント活動もやりながら、
うん、
27、8
ですね、うん、
で
リクルートに入って、うん、
でそのまあ それからは 10年でしたっけ。
10年ですね、
られて、
うん、
で独立されてコーチ、
う
ん、
そうですね。
コーチングをちゃんとやってみようとか、なんかコーチをつけてみようと思ったきっかけって何だったんですか。
あ、僕は、うん、どっちかというと学ぼうと思ったのが先で、
うんうん
うん、つけようと思ったら実は後なんですけど、
うん、学ぼうっていうのはコーチングっていうのを学ぼう、
うん、そうそう、
なるほど、
うん、で自分がコーチングできるようになろうということですね。
うん、
でそれはきっかけは、
うん、
リクルートにいた時に、後輩というか、まあ、チームのリーダーになった時に、
うん、
なんて言えばいいのかな、まあ、僕部下とは思ってなかったんだけど、まあ、チームリーダーなので、
うん、
みんなに指導しながら、
うんうん、
チームの売り上げを作ってい
く。それ本に出てきた
チームってこと
ですか。
で9年目に初めて僕はチームを持たせてもらってリクルートにいた時に、
はい、
で9年目で初めてチームを持たせてもらって、でそのチームのリーダーになった時に自分の、まあ、営業のやり方をみんなができるようになればみんなも売れるようになるはずみたいな、
ああそういう仮説を立てて、
うん、そうそう、
ですね、
うん、まあ、仮説を立ててっていうか、
決めつけ、
そう決めつけだね決めつけ、うんうんうん、だからそういうふうに明確にも多分思ってなくって、うんうん、自分のやり方を押し付けてた、だからこうしろああしろって、
あそう、うん、決めつけ押し付けか、
そうこうするもんだみたいな、ねはいはいはい、感じでやってて、その通りできないやつには、うん、なんでお前はこんなこともできないんだアホボケみたいな
ちょっと書いてありますね、
そう感じだし、うんうん、あそうアホボケはね、あの本ではちょっときつすぎるのであのカットしましょうはい、なりました。
でも関西人だからそれはね、そんな強い意味じゃないですよ、うん、きっとね。
で、う
ん
う
ん、
あのそう栄養成績が上がらないのに、うん、タバコを吸ってる人とかがいたら、うん、あのタバコ部屋まで行って、うん、おめえにそんなタバコなんか吸ってる暇ねえだろっつって胸ぐら掴んで引っ張り出すみたいな。
スパルタだ、ね、
そう本当スパルタスパルタだったんですよ、うん、でも1年目はねまだそのメンバーが僕含めて7人のチームだったんですよね、はい、でそのうちアシスタントが1人だったから、うん、あの営業のメンバーは5人だったんですよ、
うんうん、
だから5人、まあ、そのアシスタントも含めてそんなちっちゃいチームだから、その例えば営業同行行くときに、そのお前彼女、ね、うまくいってるとか結婚してる人って、ね、ちっちゃい子供がいるあのメンバーとかもいて、そしたら、ね、仕事遅くまでやってるとあの、ね、子供と遊ぶ時間とかもないから、お前大丈夫なのとかって、もっと早く帰るみたいなことを言ったりとか、それなりにあのなんかプライベートとかもね、あの含んだところで会話をしたり、あの人間的な付き合いができてたんですよね、うんうんうん、なんか仕事人間としての付き合いじゃなくって、うん、まあ一人の人間と一人の人間としての付き合いがまだできていて、だからそういう状態だったから、あの仕事で、まあ、多少乱暴にしてもみんなついてきてくれてて、でみんなが頑張って僕が表彰されるみたいなこともあって、うん、うまくいっちゃってたんですよ、
うんう
ん、なんですけど次の年に30人にね部下が増えて、メンバーが一気に30人に増えたんですよね。
6倍
しかもあのメンバー入れ替わりで、
お
僕が異動になってしまって、はい、で異動になって、それまでは僕は、今でいうとリクナビキャリアとか、はい、中途採用をメインとしたあの媒体を扱ってたんですよね、はい、なんですけど、タウンワークとか、うん、それこそフロム A とか、
うんうんうん、
自分がさっきガソリンスタンドに入るときに使った、
はい、
まさかこんなことには、
そっかそっかそうですね、
まさかこんなものを自分が扱うことになるとはみたいな
うんうん、うんうん、
なんですよね、
はい、
うん、で仕事のスタイルも全然違うんですよね。あの、うん、中東メディアはあのお客様のところに行くっていうのは、よっぽどの講義書くことがない限りあの行くなと、ちゃんと商談できるとか提案できるとか、うん、ちゃんとお客様にヒアリングできるとか、
うん、
なんかそういう時はちゃんと行くんだけど、うん、単に営業するに、うん、その時には行くなみたいな、うん、
効率、
そう効率がすごくね、うんうん、あって、
はい、
しかも、一番なんか低単価のものでも20万とかするようなメディアなわけですよ、
うん、結構高いって言います
よ、そうそう
るとね、
なんですけど、
はい、
今度タウンワークとかになると、一番廉価な商品って1万5000円からなんですね。なんだけど、こっちの舞台は足で稼げみたいな、
ああもう違うんだ、
指導がされてる
やり方が、
うんうん、でそういう文化の中に、まあ、元々会社も違ってたし、
ああなるほど、そうですね、
違ってたんですね、
うんうん、
でそれが合併して、はい、で僕が移動してっていう風になっていくと、文化が全然違ってて、大事にしてることも営業戦略も全然違ってて、で自分でも何をしていいのかよく分かんない、しかもメンバーが30人に増えて、
うん、
で分からない中で、分からないっていうのもなんか言えなくって、
うん、
みんなメンバーも若かったし、
うん、
で自分がそうやってやり方が分からない、イライラする中でみんなに教えなくちゃいけなくて、営業成績も上がらなくて、
うん、
みたいな、で僕の後輩が課長に昇格していく姿を見てっていう、うん、なんかすごい焦りとか、
うん、
あなんか負けちゃいけないみたいなのとか、うん、なんか本当にいろんなプレッシャーでもう 自分のメンバーたちに結構当たりまくってたんですよね、うん、
その時期ってこの本に出てきたあの子供さんが生まれて1歳とか、そうそうそう、あの時期、うん、
時期、うん、
いろいろ空回りしちゃって、
うんうん、そうで家は家で、うん、あのかみさんが結構子育てでね大変で、うん、で、まあ、大変なのは見て感じてたけど、
うん
うん、僕の中では俺は仕事で頑張ってるからって多分見て見ぬふりをしてね、うん、ああ今から考えたら本当ずるかったなと思うんですけど、うん、
書いてありましたね、うん、本にね、
なんかそういう時代もあって、うん、まあ、その時にその、まあ、厳しく当たってるとあのメンバーたちがそっぽ向いてっちゃうわけですよ、
うん、
何なんだあいつと、
うん、
で僕のところに相談に来なくなって、うん、隣にねまた本当に、まあ、彼はすごく仕事ができて、
うん、
若くて温和で、
うん、
うん、仕事ができる本当に優秀な子がいたんですよね、
うん、
でそこにみんなまた相談に行くわけですよ、
うん、
またそれはそれで悔しいんだけど、でもまあ自分がいけないんだよなっていうのもその時にすごく思い知らされた感じがして、
うん、
あ俺が変わんなきゃいけないんだなって、
うん、
まあそれも彼らから教えてもらった感じ今からするとね、うん、でその時にどうしようかなと思ってたら、多分家でもね、そういう悩んでる姿みたいなもうオーラが出まくってたんだと思うんだけど、かみさんが一緒にテレビを見てる時にコーチングっていうのが今日本に入ってきて、
うん、
会社の中で上司が部下指導にこういうふうに使ってますみたいな報道があったんですよ。WBS で、
うんうんうんうん、
ワールドビジネスサテライ
ト、はいはいはい、
でワールドビジネスサテライトでそういうのをやってるのをかみさんとたまたまテレビで見てたら、かみ、
うん、
さんが あんたこれいいんじゃないのって言ってくれて、
うん、
で僕はそれを全然ピンとこなくて、
うん、
はみたいな、でもなんか言ってるから、うんうん、ちょっと調べてみようかと思って、
うんうん、
で調べてみてなんか説明会があるっていうのが分かって、
うん、
説明会に行って、で僕はでもね、その説明会に行くまでは自分はコミュニケーションが上手な方だと思っていたので、
うん、
そこに行って衝撃を受けたわけですね、
うん、
あ、俺は人の話をこんなにも聞いてなかったのかとか、
うん、
っていうことに気づかされて、
うん、
これは俺は学ばなくてはいけないと思って、
うん、
学び始めたっていうのがコーチングとの出会いなんですよ。
そうなんだ、
うん、だから初めはその自分のメンバーとのコミュニケーションを改善するためにコーチングを学び始めて、でもその時にはやっぱりどっかで僕リクルート10年で辞めるって決めていたので、もう10年目になってたから、何で辞めようって思ってたんですよね。でコーチングに出会ってこれを学べばちゃんと辞められると思ったんですよ、まあ、いつかこれで独立できるかもですけどね。なんですけど10年目に出会っちゃったから学び始めてすぐ独立って無理じゃないですか、うんうんうん、どうしようと思って気持ち的には3年ぐらい、
うん、
会社にしがみついて
伸ばそっかな、
そう伸ばそっかなっていうなんかそんな考えも浮かんできたんだけど、
はい、
前の年にそのチームでうまくやってた時代のメンバーが、はい、まあ、契約社員でね、
うん、
彼ら2年目に僕と一緒になってたんですよね。で僕は彼らに他の社員の人と違って僕は10年で会社を辞めると、
うん、
だから君たち3年の、契約の期間が終わるときに僕も一緒にリクルートを卒業するつもりだから、うん、だから俺はそのつもりで君たちと接するから、
うん
うん、僕のことはそういう気持ちで受け取ってくれと、
うーん、
いうようなパートナーシップも結べてたんですよ、
うん、
っていう、まあ、そういうことを言っちゃってたから、
うん、
やめざるを得ない状況を
言っちゃったって伸ばせないなみたいな、
伸ばせないなみたいな約束してるしなみたいな。
あ、まあ、でもそこなんか林先生だった時期とちょっとかぶりますね、私今話聞いてて、
うん、そっか、
なんかそんな感じがします、うん、生徒との約束とか、
うん、
ちゃんとつけようよっていう、
まあそういうのもあって、
うん、
どうしようかなと思ってたら、うん、ヘッドハンティングの声がかかって、
うん、
で、まあ、ある e ラーニングをのサービスを提供している会社の、うん、営業として声をかけていただいたんですね、
うん、
で、まあ、転職先も決まり、
はい、
10年で辞めるという約束も果たすことができ、
うん
うんね、コーチングを、まあ、学び続けてっていう、
うん、
だから、まあ、転職してここでまた3年ぐらい頑張って、うん、でコーチングも頑張って独立できたらいいなと思って行ったんですよね。
南花のあの人の夢の種。
はい、林さんの3回目のインタビュー聞いていただきました。いかがでしたか？お正月三が日お届けしてきましたこの林さんのインタビューなんですけれども、なんでお正月からやろうと思ったかって、まあ初日にねちょっとお話はしたんですが、自信がなくてもうまくいくのこの本を、もちろん私も発売と同時に拝読させていただいたんですけれども、もうこれは新しい年を始める時期にふさわしいと、でぜひ皆さんにもご紹介したいっていう思いがもうすごく溢れてきたんですね。そしてこのインタビューっていうのはもう直感で、もうこれからの1年をより良くするためにもう年明け一発目で皆さんに聞いていただきたいなと思って、あ、じゃあだったらお正月からやってしまおうと思って今回急遽お届けしたということなんです。林さんのお話まだまだ続くので、通常の日曜日の配信でもねお届けしていきたいと思います。南花のあの人の夢の種、次回もどうぞお楽しみに。